今度は維新無所属品川菅井幸寛議員の質問です。実質所得が下がるため消費者は節約を強め、企業は値下げへ走る。区民代表である議員も区長も身を切るべきでは。アベノミクスが始まって3年9ヶ月経ちましたが、景気や実質賃金は上昇するどころか逆に経済は悪化し、生活は厳しくなり、子どもから高齢者まで負担を強いられています。選挙で選ばれている議員は、予算の使い方をより厳しく吟味するとともに、議員数と議員の経費や給与を削減するなどして、自ら身を切るべきです。区長も同様で、区長の経費や給与を削減するなど、自ら身を削るべきだと思いますが、見解を。
特別職の報酬などは、報酬等審議会の審議を経て、その職責などを鑑み、議会の議決により、条例をもって定められています。また、経費については、必要最小限の経費を予算計上し、執行しています。区議会議員の議員数や、その他経費は、区議会の自立性の観点から、まずは区議会で検討していただくことが適当であると考えています。
リオに続いてジュネーブへ、品川区議4名派遣はやめるべきだ。ジュネーブ市友好憲章締結25周年記念に伴い、スイスのジュネーブ市に公式訪問団を派遣しましたが、なぜ区長は議長と議員4名に同行を要請したのですか。
派遣要請は、品川区民とジュネーブ市民がこれまで相互に交流してきた実績を踏まえ、区民の代表である議長と区議会議員4名の同行をお願いしたところです。
25年間にわたる交流の間に、世界や日本の経済状況は著しく変わり、悪化傾向にあります。暮らしなどに困っている区民も増える一方なのに、品川区とジュネーブ市との友好憲章締結25周年記念の祝賀行事に参加するとはいえ、区長、議員、役人がこの儀礼的な交流をするだけで800万円もの税金を使って大勢で押しかける姿勢は改めるべきでは。
友好憲章締結5周年記念の訪問では、議長のほか5名の議員に訪問団に加わっていただきました。また中止となった平成18年の15周年記念公式訪問の際は、議長と区議会議員6名の派遣の議決をいただいていましたが、今回は昨今の社会経済状況を勘案し、先方からの招待に礼を失しない範囲で調整したものです。これまでと比べ最小人数、最短日程となりましたが、25周年を迎えた交流のさらなる発展が期待できる実り大きいものとなりました。
ジュネーブ市長からの招待ならば、先方のジュネーブ市が品川区の公式訪問団一行の予算の大半を持つべきではないのですか。
経費のうち現地滞在費については、慣例により招待側であるジュネーブ市にご負担いただいています。
大災害が起きても聞こえない、役に立たない防災スピーカーの改善を、ケーブルテレビなどの様々な手段により災害情報伝達の対策をしていますが、大半は停電時や災害直後には使えません。停電時を想定すると、屋内でも屋外でも放送内容が聞き取れる防災スピーカーが必要です。防災スピーカーはよく聞こえないとの指摘を受けますが、もっと聞こえる範囲を細かく町会ごとにすることが必要だと考えますが、見解を。
多様な手段を組み合わせることで、災害時により確実な情報伝達が可能になるよう整備を進めています。防災行政無線は広範囲への情報伝達を目的としているため、地域ごとへの細分化した情報伝達には限界がありますが、今後の更新においてスピーカーの位置や機器の選定について検討していきます。
停電時でも夜間の暗い中でも避難路が分かりやすく、 安全に避難できるように、区内の要所に夜間の停電に備えたソーラーシステムを使った避難路灯の設置が必要では。
災害時の停電に備え、ソーラーシステムを使った照明を木密地域を中心に防災広場や防災道路の整備に合わせて26基設置しています。引き続き防災整備事業の中で設置していきます。
維新無所属品川菅井幸寛議員の質問でした。以上、区政を聞く一般質問をお伝えしました。